今日は平和聖日礼拝として礼拝を捧げています。この平和聖日礼拝というのは私は自身特別な思い入れがあります。特にこの教会に来る前に広島教会で12年間牧会をしておりました。その広島教会に牧会赴任してしましてからですね、やはりこれ特別な礼拝となりました。というのはもともとこの日本キリスト教団がこの平和聖日を制定したのは、広島市内で原爆が投下されて、その原爆を経験した、つまり被爆した牧師たちが声を上げたことから、この平和聖日の制定が始まっているわけですね。その中心人物の一人が当時広島教会を牧会をしておられた鹿間一郎牧師でした。彼はご家族の6人のうち4人、ご本人も含めて4人被爆なさった。そのうちの一人、長女の優子さんという方が原爆で亡くなっています。広島教会は会員のうち24名が被爆で亡くなっておられますね。そういう教会でした。広島教会の街道も原爆の熱風で一気に全焼している、被爆教会と呼ばれたんですけども、跡形もなく燃えてしまった。もっともですね、昭和20年の4月には街道はですね、広島市の当時の戦時下警防団という団体がありまして、そこでも強制接種ですね、街道がもう彼らが使ってたんですね。ですから礼拝が行えないんです。でも牧師館の8畳の応接まで、もう本当に肩を寄せ合って日曜日礼拝をしていた。ただ最も人数が礼拝として少なかったのは4名です。礼拝出席が4名になった時代があった、時があった。それでもしかし日曜日の礼拝はやめなかったんですね。もっとも原爆が落ちて、あとはほとんど礼拝が開けない時期がありましたけれども、その原爆を広島に落としたアメリカの飛行機の名前が、皆様もご存知かもしれません。エノラゲイという爆撃機でしたね。そのエノラゲイという名前はですね、実は機長に、機長というのはポール・ティベッツ大佐っていうの機長だったんですけど、が自分のその飛行機に名前を付けたのがエノラゲイっていう名前を付けたんですね。実はこれは彼のお母さんの名前なんです。エノラゲイ・ティベッツ。お母さんの名前を付けた飛行機が原爆を広島に落としたんですよね。で、彼はとうとう最後までこのティベッツ大佐機長は最後まで広島に原爆を落としたことを悔い改めるなんてことはなかったことで有名な方なんですけど、そういうことも広島に行ってから私は知りました。ただその広島で被爆や戦争についていろいろ教えられたんですけれども、教えられたことは本当に多かったんですが、だけど思うのはですね、もう一方で思うのは、平和を願う思いというのはどこでも一緒なんですね。広島だからなんかより強いとか、そういうことではないように思います。平和という言葉は旧約聖書ではシャロームと言いますことは皆様もよくご存知のことだと思います。シャロームという言葉は旧約聖書全体で用いられて登場するのは237回登場します。で、これはしかし単に戦いとか戦争がない状態のことを言うわけではなくて、だけのことを言うのではなくて、もっと広い意味で安全であるとか無事であるとかね、和解をしているなども訳されているような言葉になります。今日は詩編85編から有名な平和についての言葉が、ご一緒に共に御言葉として聞いていきたいと思いました。もう一度詩編85編を見てください。旧約聖書の922ページ 9節から10節をお読みいたします。詩編85編9節、私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけしいです。ここに平和という言葉が二度登場します。これもシャロームという言葉ですが、実は詩編は、詩編150編出てきますけれども、詩編全体でシャロームという言葉は実は27回、そんなに出てこないんですね。もっといっぱい出てくるかなと思って、まあ、旧約聖書、先ほど言いました、旧約聖書全体で237回、そのうちの27回というのは約1割ちょっとですよね。もっと出てきてもいいと思うのですけれども、シャローム、あんまり詩編には出てこない。でも、この詩編85編には、二つ、しっかりと、平和、シャロームという言葉が出てきます。で、この、まずですね、このシャロームという言葉について少し解説をいたしますと、もともとはシャーレームという言葉から来ています。シャーレームっていうのは、分かつことができない、話すことができない状態や状況のことを表すんですね。そこからシャロームっていうのはこう、満たされている状態とか、全うされている状態のことを言うんですね。故に逆に申しますと、平和の反対っていうのは、シャロームの反対っていうのは、分裂していることなんです。分かれていることなんですね。欠けがある状態なんです。この9節の、私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されるってことは、原文ではこれは、主は平和であると言われるっていうことなんですよね。平和を宣言されるって。主は平和であれっておっしゃるって言うんです。誰に対してそう言われたのかっていうと、9節です。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないようになんです。これ、主の民ですね。ご自分の民、主の民ですよね。つまり、神様のことを、本当に、思っている、慕っている、そういう人々、主の民に、主の慈しみに生きる人々なんです。そういう人たちに対して、シャロームであれ、主は平和を宣言される。もっと言うならば、分裂するな。分かたれるな。満ち足りた状態であってほしいと。一つであれと言ってもいいかもしれませんね。シャロームであれ、一つであってほしい。共にいてあってほしい。分裂すること、分かたれることがないようにあってほしい。彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。この愚かっていうのは、これも原文で申しますと、ケシールっていう言葉ですね。愚かな。ケシールですね。これは英語のフールとか、フーリッシュと訳される言葉ですね。これはいろんな愚かな行為がここでは考えられているんですけれども、この平和、シャロームが、分かたれないこと、分裂しないこと、分かたれていないことということを表すとするならば、愚かな振る舞いっていうのは、分裂してしまうことなんですね。そういうふうにならないようにっていうことが考えられていると言ってもいいのではないだろうか。それは愚かだって言うんです。たとえ、もちろんこれは議論を、いや意見をね、戦わせたり、喧嘩してもそれは構わないんですよ。そうしていろんなことをこう、お互いにこう、話し合ったりすること、そういうことを議論をしたりしても、それはもちろん構わないんだけれども、だけれども、もう決別してしまう。決裂してしまうような、そんなことにならないように、ご自分のために、信仰を持っている人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、主は平和を宣言、シャロームであれっておっしゃるんだって言うんですよね。 どうでしょうか。先ほど広島教会のことを最初申しましたね。一つの例としてですね、広島の教会のことを例として取らせていただきますとするならば、まあ、実はあれだけの被爆体験をした教会ですよね。先ほど申しました、礼拝出席が4名にまでなって、そして原爆で消失した。それが戦後どうなったかというと、急速に復興をするんです。新しいジュラルミン、仮街道って言ってたんですけども、ジュラルミンのですね、アメリカ のジュラルミンで作られた、そういう回廊が、を建築で本当に買うんですね。そして仮街道、これは1948年8月に建てられて、1955年にはですね、もう厳重倍産会員が200名、これ幼児、子どもも含めて、幼児洗礼も含めて200名を超えてるんですね。そして礼拝出席も100名を超える教会へとまた復興するんですね。ところがやがて2つのその危機を迎えます。一つは1950年後半に、起こったですね、日本キリスト教会が教団から独立する、分裂するっていうことがあって、それが一つの教会の中でいろいろ議論が巻き起こってしまいます。二番目は何かというと、1960年代から70年にかけての、いわゆる安保闘争ですよね。学生運動が盛んにいろんなことが起こります。で、広島教会っていうのはすぐ近くに広島大学がかつてあったんですね。で、その当時、広島大学の学生がたくさん教会に来ていたこともありまして、特にその安保闘争、学生運動の盛んな時代っていうのは、まさに教会がそれこそ分裂するんですね。で、多くの学生やそして彼らを支持した人たちが教会を後にいたします。そしてその責任を取るかのような形で、鹿間一郎先生が1971年3月末に辞任をなさる、転任なさるんですね。28年間の牧会を終えられるんです。もちろんそのことについてはいろんな評価ができますし、いろんな立場によっていろんな、それは考え方や思想があるわけで、それをどう評価するかっていうのはそれぞれいろんな形があって構わないと思いますけれども、これは広島教会を一つ例にとったんですが、でもそれは私たちの教会でもそういうようなことはあるし、また教会だけじゃなくていろんな社会や団体、あるいは国家でもそうですよね。その状況の中でシャロームであれって神様は宣言されるんだ。特にここで言うならば、ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に平和を宣言されるんですよ。一つであれ、分裂するな。そして彼らが愚かな振る舞いに戻らないように、愚かな振る舞いに戻らないように、この戻らないようにという言葉ということは、かつてはそうであったということをも考えさせられますよね。戻らないように、愚かなシャロームであれ、深い言葉だな、また重い言葉だなと思うのですが、いかがでしょうか。で、そして10節からはですね、そのような愚かな振る舞いに戻らないように、そのために神様がなされることがあるんだということが10節以下、10節11節12節と続いてまいります。で、この 10節以下、11節以下が本当に大事だなと私は思いますね。10節、主を恐れる人に救いは近く、栄光は私たちの地にとどまるでしょう。11節、慈しみと誠とは出会い、正義と平和は口づけし、誠は地から燃え入れて、正義は天から注がれます。特にこの11節が有名な聖書の言葉ですね。 これはよくいろんなところで引用されたりいたします。慈しみと誠とは出会い、正義と平和は口づけし、と。これはお聞きになったこともある言葉だと。でも素敵な言葉としてよく読まれるんですね。ただじゃあこの言葉は一体何を言おうとしているのかということについてはお分かりになりますでしょうか。これはですね、慈しみと誠とは出会い、出会うってじゃあどのようにしてどこで出会うのかということなんですね。この慈しみっていうのは先ほどの9節に出てきたんです。ご自分のために主の慈しみに生きる人々に彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。したがって11節の慈しみっていうのはこれ主の慈しみなんです。人間のなんて言ったらいいのかな、慈しみじゃないんですよね。主の慈しみなんです。これ慈しみっていうのはヘブライ語で言うとヘセドですね。愛、慈愛とか恵みとかも訳される。神様からの恵みなんです。神様からの祝福、神様からの慈愛なんですね。それと誠は、でこの誠っていうのもこれはヘブル語ではエメットっていう言葉ですね。真実とも訳される、誠実とも訳される言葉ですね。そしてこれは普通は人間の側の誠なんですね。神様の愛はまさにヘセド、慈しみって訳、神の愛なんです。で、誠って、これ私たちの愛っていうのは真実、誠を尽くすんです。私たちの愛はなんか、恵みを相手に与えるとかってそういうことじゃないんです。聖書が言うね、我々の愛って何かっていうと、その相手に誠を尽くすってことなんですね。心を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛しなさいって、イエス様がおっしゃっておられる言葉がありますね。心を尽くし、思いを尽くして、魂を尽くして主なる神を愛しなさい。あれは私たちが誠を神様に対して尽くす。我々の愛っていうのは、この誠を尽くすっていうことなんだ。誠実であるっていうことが我々の愛、誠なんですね。で、神様の愛っていうのは、恵みや祝福や慈しみ、慈愛を私たちに与えてくださるっていうことなんです。ということはですね、神様の愛と、まこと私たちの愛が出会うんだって言うんですよね。ということは神様からの恵み、これは上から下されるんです。我々の上に下されるんです。その上からの神様の愛、慈しみを受けて、それに応えて私たちはその神様、与えてくださる神様に対してまことを捧げるんです。心を尽くして礼拝をし、賛美をし、祈るんですよね。で、そうであるならば同じことが11節です。正義と平和は口づけし、これは同じことなんですね。正義と平和は口づけする。正義っていうのはセデクですね。したがってこれも上からなんです。神様の正義なんです。我々の正義じゃないんです。これね、本当に間違ってはいけないんです。自分たちの慈しみと誠が出会って、自分たちの正義と平和が口づけする、そういうふうに読んじゃうから問題なんです。そうじゃないんです。これは、この正義っていうのは神の義なんですね。神様の義が、サデクが、この地に注がれるんですよ。そうしたときに、私たちの誠、我々の平和が口づけするんです。この口づけするっていうのは面白い言葉ですね。ナーサークっていう言葉ですが、まさにこれ接吻するっていう言葉なんですが、近づいていって接触するっていう言葉なんですね。神様の義がこう上から注がれる時に、初めて私たちの平和っていうものがこの世界にこう生まれてくるっていうかな、誘発されて示す、起こってきて、そしてその神様の義と我々の平和がまさに一緒になる、口づけするんだ。慈しみ、十一節ですね。神様の恵みと祝福が我々に下されて、そのことに応えて私たちが誠、我々の心を尽くし、思いを尽くして、なんとか神様を礼拝しようとすると同じように、神様の義が私たちに示されて、私たちは平和、つまり先ほど申しましたシャローム、つまり一つになろう、 分かたれないことですよね。分裂しないこと。一つとして生きていこうよ。そのことが実現していくんだっていうのが、実はこの11節の言葉の意味、かえなんですね。どうでしょうか。これはとても大事なことを私は、私たちに教えてくれているなと思うのはですね、正義っていうのがね、こう叫ばれるときに、逆に人間の社会で、人間のこの現実って何かっていうときに正義が叫ばれるっていうのは、必ず逆に争いが起こります。必ずとは言えないかもしれませんが、人間の正義ですよ。人間の義、自分たちが正しいっていうことを言えば言うほど、相手は正しくない。相手を排除する論理がどうしても働きますよね。自分たちが正しいって言うと、自分たちだけがこの正当で正しいんだから、それに逆らうものに対して、やっぱり分裂していくんですよ。人間の正義や主義主張思想がそこで主張されるときに、そこでは分裂や争いがどうしても起こってきて、そしてそれが戦争へと発展するっていうことが多いんじゃないでしょうか。正義と平和が口づけするっていうことは、人間の正義と人間がその一つになっていくっていうことは、実はこれは成立しない場合がほとんどなんだっていうんですよ。ですから例えば正義の名のもとに戦争が始まったりするわけですよね。自分たちのその国を守るためにとか、相手が我々を戦ってきたんだ、我々に対してね、意地悪をした、戦争を吹っかけてきた、だから我々は戦うんだって、我々は義は正義は我らにあり、戦っていくわけですよね。あるいは正義を全うするために戦争する。あるいはどこかの宗教のように、その聖戦っていう言葉があったりいたします。これは神様がね、あたかもですよ、神が聖なる戦い、神が命令しておられる、神が命令しておられる、神の義をまさに自分たちが実現するためにこの戦いを起こすっていうふうに、これとんでもないことなんです。聖戦なんて言ってないんですよね。これ聖戦だなんて思ったら大間違いですよ。正義と平和は口づけするんですよ。神様の義が本当に表されたときに、そこは平和、シャロームが実現するんだってことなんです。神の義は平和と口づけするんです。争いと口づけするわけではないんだって。とんでもないんですよ。それを神の名前を語ってですね、これが神の義だと言ったって、自分たちの正しさ、自分たちの主義主張を盾にして、戦っていく、そんなことは絶対ありえないんだって言うんですよ。神様の義が地上に示されるときに、それは平和と口づけするんだ。人々の間に平和を形作るもの、それこそが誠の神の義だって言うんですよ。決して分裂や離反を形作るものではない。作っていくものではないんだって言うんです。もっと言うならば、逆に言うならば、そのような分裂や離反が起こっているところには神の義なんてないんだってことなんですね。戦争をする正義なんてないんだっていうことだと言ってよろしいんじゃないかと思います。争いや分裂が起こるっていうのは、やっぱり人間の思惑がそこに働いているのであって、人間側の都合で、がそこの場所を支配している。自分勝手な主義主張がそこで通っているから、そこに争いや分裂が起こる。シャーロームじゃない状態が起こるんだって。そこには神の義はないんですよ。戦いに起こすような、戦いを出来させるような神の義なんてないんだ。神の義があったら平和、正義、神の義は平和と口づけするんです。慈しみは、神の恵みは誠と出会うんだって言うんです。本当に神様の義が第一とされる。本当に神様が尊ばれる。本当に神様が 賛美される。本当に神様が、のことを第一にする心からね、誠を捧げるとするならば、そこは当然、平和、シャロームが実現しなきゃダメだ。人間側の主義や主張ではなくて、神様のことが第一、神の義っていうことがそこで全うされるならば、そこにシャロームが起こるんだ。正義と平和は口づけするんだ。同じなんだよっていうふうに言われているんです。これは本当に大事なことなんではないかと。どうでしょうか。私たちの主義主張や思想や、私たちの側の正義が声高に叫ばれるときに、平和は存在しない。結局分裂を招き、他者を攻撃し、排除する論理が働いてしまうんだって言うんですよ。彼らが主は平和を宣言されます。ご自分のために、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。もし争いや分裂が起こったとするならば、それはみんながそこで反省をし、みんながその場所にいた全員がそういう状況に陥った人たち全員が、主のご自分のため、主の慈しみに生きる人々が、みんながそこで悔い改めるんです。いつまでも自分たちは正しかったとかね、自分たちは間違っていないとかね、まだ言っているならば、それはさらに争いや分裂を起こすということではないでしょうか。そうじゃないよって言うんですよ。そうあってはいけない。そこに神様の義はない。13節、誠は地から燃え入れ、正義は天から降る。まさに正義がね、これはなんだ、神の義なん、人間の義じゃない、神の義だっていうことがまさに12節言われてて、誠、先ほど11節、慈しみと誠、これは誠は地から燃え入れるんだ。我々の神様への思いっていうのは、私たちの地から燃え入れる。そして正義は天から注がれるんですよ。神の義は天から与えられるんだって。そしてシャローム、だから私たちは神の義を求めよう。本当に本当に悔い改めて、みんなが 神の前で、我々はみんな罪人なんだ、私たちはみんな弱いものだ、私たちはみんな神様の前で罪人なんだよ、愚かなものなんだって、神の義がそこで示された時に、私たちはだから一つになることができるっていうことではないでしょうか。どうでしょうか。イエス様が十字架上で死を迎えられましたね。あの時でまさにもう本当にパリサイ人や律法学者やユダヤ教の人や、あるいは弟子たちだって、自分たちのある意味勝手な論理主義主張でみんな逃げていった、弟子たちは去っていったし、十字架につけろって群衆は叫んだんですよね。そしてまさに十字架はそういう人々の争いっていうか、自分たちの主義主張論理、人間の醜さ、エゴイズムっていうものを本当にあらわにするのがしたのが十字架だと言って、その人間の罪ですよね、をあらわにしたのが十字架ですよね。ただしかし、その十字架を終えて復活なさったイエス様が、最初にお弟子さんたちに会った時に、弟子たちの集団に会った時に何ておっしゃったかっていうと、ちょっと開けてみましょうか。これとても大事なことだ。ヨハネによる福音書第20章19節ですね。復活したイエス様が弟子たちの集団に初めて会われた時に、十字架にかかられたり、なんて最初の言葉が210ページですね。ヨハネによる福音書第20章新約聖書210ページ19節読みます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるように、これシャロームですね、エイレーネっていうギリシャ語ですが、もともとはこれシャロームですね、シャロームがあるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。 イエスは重ねて言われた、あなた方に平和が何度もシャロームがあるように、手と脇腹とを見せられたっていうのはまさに、戦いの後ですよね。こんな風になる。でもこれからは本当にあなた方の間にシャーロームがあってほしい、一つになってほしい。あの分裂、あのひどい状況があった。その後にイエス様はこの地上にもう再び現れて、私が来たのはあなたたちにシャーロームを下すために来たんだよっておっしゃった。これはとっても私は大事なことなんじゃないかな。ある意味でこの詩編85編、今日の詩編に本当に通じる事柄です。戦いの後であったかもしれません。本当に醜い人間の状況が出た、現れるような後に復活をなさったイエス様が、あなた方に平和があるように。そしてもう一つおっしゃったことが21節、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。だからシャロームを与えるから、神の義を与えるから、あなた方今度はこの世界、この地でシャロームの使者となるんだってことですよね。私もあなた方を使わす、この地上で平和の使者となっていってほしい。分裂を招くのではなくて一つとなることを、争いや分裂を生み出すのではなくてシャロームを実現していってほしいと、そう言われた。そして一番大事なことは、実は今日のヨハネによる福音書の第20章で言うと、最後に22節、そう言ってから彼らに息を吹きかせて言われた、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないまま残る。つまりそのシャロームが実現していくのは、大事なことは何か、罪の許しだっておっしゃってるわけですよね。罪を許していく、あるいは許されていく、そのことが本当に一つとなっていく、和解をしていく、シャロームの状態をそこに作っていく、大事なことなんだなということを改めて思うときに、ああ深いなと私は思っておりますが、皆様はどうでしょうか。実は今日はもう一箇所、ペテロの手紙第1第1章の3節から5節を読んでいただきました。これも詳しく紹介をしたいんですけれども、でもあまり時間がないので、ただ1点だけ少し最後に触れさせていただいてよろしいでしょうか。ペテロの手紙なんですね。428ページ、ペテロの手紙第1第1章、そうですね、もう1章の5節だけ読みましょう。こういう言葉があります。1章の5節、あなた方は終わりの時に現れるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。これとっても大事な言葉でありまして、私たちは信仰っていう場合にどうかすると、信仰によってなんかこう励まされてとかですね、信仰に支えられてっていうか、信仰を自分のバネにしてね、自分のなんかこうやっていく主義主張や生きていく道が、信仰に補強されて、こう自分のこう元気が与えられて、勇気出してガーガーッとね頑張れるっていう、信仰はそういうものだってどっかで思っているところがあるのかもしれませんが、このペテロの手紙が何言ってるかっていうと、終わりの時に表されるように、こう救いがね、ずっとちゃんともう予定されていますから、その神の力によって、あなたは信仰によって守られているんだ。この感覚ですね。とっても大事だなって思うんですね。シャロームを実現していくっていう時に、私たちは信仰によって守られているんですよ。信仰によって、こう、本当に神様が私たちを守っていてくださるんだ。そのずっと神様の身元へとね、いつか神様と出会うために、ずっと神様は私たちを守っていてくださるんだよって言うんですよ。信仰は私たちを守ってくれているものなんです。 我々は包んでいるんですね。おかしなところに来たのにフラフラしてしまうような時にね、そうじゃないよ、こっちだよってですね、ちゃんと守って、あるいは凝り固まって、意固地になってしまっているような時にね、ちょっと違ってるんじゃないかとかで言ってくださったりして、ちゃんと我々をこう、守っていてくださるんだ。その、守りなんですね。こう、守っていてくれるんだっていう。なんか自分、ただ、もちろん自分を勇気づけたり、力づけたりしてくれる。それもあるんですよ。それも大事ですし、それを信仰をバネにしてね、生きていくってことももちろん大事なんだけど、それだけじゃないんですね。それだけだと、なんか、自分のこの考えや思いを、こう、強めてくれるものとして、しか考えるのかもしれませんが、自分が弱かったり、情けなかったり、間違った状態になっているときや、いや、そもそも自分が弱い。私たちは罪人なんだ。私たちは神様に守られていて、こそ生きている、生きていける、導かれているんだっていうことでしょ。導かれているんですよね。そういう者同士として、助け合い、支え合っていく。その感覚って言いますか、私たちはみんなそれぞれ信仰に一人一人守られている、守られている同士として私たちはシャロームを実現していく。その神がそういう導き、聖霊を私たちにいつも与えてくださっている、そのことを思っていくものでありたいと改めて思わせられる今日の礼拝でありました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたが私たちを本当にシャロームへと導いてくださっているということを本当に深く今日思うことができますように、どうかすると自分の正しさ、自分の正義を振りかざしてしまうことがあります。そしてそのことが結果的に分裂や、争いを起こしてしまうことがあると。もちろん議論や意見を戦わせることはとっても大事だけれども、本当にあなたの義がそこで第一にされているだろうか、そのことをお互いに私たち自身に改めて問われる、そのような思いがしております。どうぞ主よ、あなたを見上げて歩んでいける歩みを私たちに与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。